誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私もちおと、そして、
はい、皆様こんばんみ、私カステルでお送りいたします。
はい、ということで今回もカステルさんよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、じゃあそれではですね、今回はまず今月の前半回ということになりますので、先月の配信後にいただきましたお便りコメントの方を紹介していきます。はい、お便りコーナーということで今回もやっていきましょう。
はい
はい、じゃあいつものようにですね、もう X って言いづらいのでもうこれまで通りね、はい、旧ツイッターの、
はい、旧ツイッターでいきましょう。
はいね、はい、誰々ゲーム話をつけてつぶやいていただきました皆様のコメントの方を紹介していきたいと思います。
はい
はい、じゃあそれではまずですね、先月の前半の方がですね、私の方の話で睡眠のアプリの話、ポケモンスリープの回ですね。はい。はい、そちらの方の話について、コメントいただきましたので、紹介したいと思います。
はい。
8月7日ですね。マハリトさんのコメントになります。
はい。
ポケモンスリープの回拝聴。自分はよく動画を見ながら寝落ちしたりするので、ポケモンスリープを使うようにすれば、きっちり寝ることができて、生活改善にはちょうど良さそうですね。この前、ポケモンスリープを使ってみたのですが、充電中に起動するので、うちのアンドロイドスマホの場合、朝に充電が完了しておらず、40% ぐらいのままでした。スマホのバッテリー残量を考えて使うようにしてみます。ということでコメントいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうなんですよ。これが起きるんですよ。
なるほど。
うん、相変わらず私もやって、ぼつぼつやってはいるんですけど、
はい。
どうしてもね、起動してるんでね。
はい。
やっぱバッテリーの方はしょうがないのかなっていう感じではございます。
はい、でもね、画面ってずっとつけっぱなしになるんでしたっけ、あれって。
ひっくり返して、
はい。
しばらくすればあれは消えるんですけどね、明かりは、は
い、あ、なるほど。
でもね、完全にはでもほら内部でプログラムは走っちゃってるから、は
い、バックグラウンドで動いてるってことですもんね。
はい。だからやっぱ使っちゃうんですよね、もう。
はい。
だからね、これ結構やっぱスマホのバッテリーにはあんまりよろしくないのかなとは思います、うん、はい、ポケモンが好きであればということで、
はい、
ね、はい、楽しんでいただければと思います。コメントの方ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そしてアポロさんの安定の拝聴報告エピソード71、はい、72両方いただいております。毎回ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ちゃんと聞いていただけているということで、豆ですね本当に。はい、はい、そしてですね、今度はオレンジ色のイルカ号さんでございますね。はい、ポッドキャスト番組やられておられますけど。
はい、
こちらの方のコメント紹介していきますね。8月の17日。日本ポッドキャスト協会主催のポッドキャストの日配信リレー、過去9月30日配信にゲーム系ポッドキャスト、誰かと誰かのゲーム話が配信されます。ということで。はい。私が書くよりも前に紹介していただいた形になりましたけど、はいはい、これカステルさんにも言ってなかったですね、この時にはね。
そうですね。
はい、ちょっと私の方がね、仕事バタバタしてて、メールチェックが遅くなって、はい、そういえば、メール来てたっていう感じだったんですけど、はい。はい、なのでね、9月30日の夕方5時。
はい。
なんか、去年配信が朝の午前5時で。
はい、去年朝でしたよね、はい。
そう。今回夕方の5時なんですよ。
はい。
なんか、たまたまなんですかね、この5時というこの時間。うん、
はい。
ねえ。はい。ということで、今回も、ね、聞いて、ね、いただければと思いますので、この通常の番組のね、収録とはまた違った感じでね、ちょっと楽しんでいただければと思いますので、はい、で、ここでの収録したものは、去年の時は後日配信しましたよね。
はい。
はい、なので、一応今回も同じ形を取ろうかなと思いますので、
はい、
ね、もしその同じこの9月30日のタイミングで聞けなかったという人は後日配信にしたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そしてですね、今度は72回が UNO の話でございます。
はい、
はい、 さあ、こちらについたコメントを紹介しましょう。マハリトさんの8月21日のコメントになります。
はい。
はい。誰かと誰かのゲーム話、何回目かのウノの会拝聴中。確かにゲーマー間ではほとんどウノなんてプレイしないのですが、パーティーとかで多人数が集まるときに盛り上がりそうですね。今度社員旅行とかに持っていこうかなということでコメントついております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、何気にうちの番組ウノ、結構取り扱ってますよね。
はい。
ね。確かにね、こう、コアな、ね、こう、アナログゲームの好きな人は、ね、もっとこう、違うね、作品もやるんですけど、やっぱもう定番として、やっぱ、ウノは、ね、誰でも楽しめるという意味では、ね、持ってって、ね、はい、こう、楽しむには、ね、ぜひ、社員旅行とかに持ってっていただいて、
そうですね。
うまくやっていただければと思いますね。
はい。
はい、コメントの方、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ということで、お便りコーナーとしてはこれで全てになるんですが、
はい。
はい、さあ、今回はですね、前半回なんですが、
はい。
カステルさんの方の回になります。
はい。
というのも、先月の配信、ちゃんと私言われた通りやりましたよ。
ありがとうございます。
聞いていただけました？
はい。
ね、ちゃんと、はい、カステルさんの方からね、これお願いしますということでいただいたデータをもとに、まあ、初めてですね、
はい、
正直な話。今までこういうのは一回もなかったんですけど、ちょっと今回、ね、はい、映画、アライブ・フーンの、
はい、
あれって、あれ本当に監督の声なんですね。
はい、そうなんです。はい、監督の声です。
ちょっとデータ聞いてびっくりしましたけど。
はい。
おマジかっていうねところで、はい、付けさせていただきましたが、
はい
はい、さあ今回のお話がこれと関係するんですよね。
はい、はい、ですね、まあちょっと今回先月か前回からですね、ちょっと CM を付けさせていただいたアライブフンというですね、映画の話からちょっと始めさせていただくんですけれども、
はい、
そもそもこのアライブフンっていう、映画がなんでこの誰々ゲーと関係あるかっていうとですね、実はこちらの、アライブフンっていう映画なんですが、カーレースの映画なんですね、もともとは。
はい。
はい。ただ登場人物の設定が変わってまして、
はい。
主人公が、e スポーツの、ドライブレースの日本チャンピオン
なんですね。そこで絡んでくるんですね、ゲームが。
はい。はい、で、実際の、実写のですね、ドリフトの、日本大会っていうのがあるんですけれども、
うんうん、
まあ、そこで、ドライバーが怪我をしてしまって、うん、そのチームの、女の子が、新たなドライバーとして、スカウトしに来たと。
うん、
で、主人公は主人公で、てっきり、e スポーツの、スカウトかと思っていたら、実は実写だったというところでですね。
うん、
まあ、驚きはしたけれども、e スポーツの才能からですね、実写の方も運転できるようになって、紆余曲折ありながら、実写のドライバーとして、まあ、選手権に立ち、進んでいくというような話になってます。
うん。
はい。で、実際ですね、この e スポーツ、実際のこのアライブフン自体は、フィクションではあるんですけれども、
うん。
実は、e スポーツ、このグランツーリスモをですね、はい、e スポーツとして今は、レースゲームは、日本大会、世界大会、あるんですけれども、
うん。
そこから、まあ、実際に、この映画アライブフンと同じようにですね、実写の方に、乗り込んで実際のレースに、参加するっていう話が実際は、実話としてあると。
うんうん。
で、それが今度9月の15日にですね、グランツーリスモというタイトルで映画が始まると。
はい。
いうこともあるんですね。
うん。だから、はい、あれですよね、こう、まあ、ちょっとね、ストーリーだけ聞くと、そのね、はい、ゲーム好きなね、
はい、
青年が実車運転して、で、実際の大会で、みたいな、そんなんできるかいって思っちゃうんだけど、
はい、
実は、もう、その、ゲーム自体が、それこそもう、 ね、この機械の性能も上がって、ゲームの出来も良くなって、ね、あの昔ながらのね、こう左右に避けるだけのそのレースゲームとかじゃなくて、今のは本当に、ね、そのグランツーリスモっていうね、ゲーム、まあこれもプレイステーションでもう今7作最新作はグランツーリスモ7ですもんね。7
ですね。
はい。それとは別にグランツーリスモスポーツとかも。
はい。
とか、あと昔あのね、東京モーターショーに合わせて、ね、あの、グランツーリスモ4のコンセプトみたいな感じでね、ちょっと東京モーターショー限定みたいな、そういうのも出したりっていう、それぐらいこう、実際の車と同じぐらいの、その、操作感覚、ね、クオリティ、そして、その、ゲームとしてだけじゃなくて、実際に、その、ゲームを入り口にして、本当のレースの方に移っていくという流れが、
はい、
あるっていうのがすごいですよね。
そうなんですよ。で、実際、あの、今回話をさせていただくにあたって、グランツーリスモについてですね、ほんのちょっとだけ、調べてみました。
はい。
実際のグランツーリスモですね、1が出てからもうすでに26年ですね。1997年の12月の23日に、うんグランツーリスモの1がですね、うんグランツーリスモ、まあ無印ですね、発売当時は。うんうん、
はい。
が、プレステ1で、発売されまして、まあ今までにないリアルなドライブゲームということで、はいまあプレステ持ってた方には非常に驚きながらですね、買って楽しんでいたかと思います。
はい。
で、今までのですね、プレステのドライブゲームっていうと、その前は、もちおさん何が、有名だったかって覚えてますか？
俺はもうプレイステーション代表するレースゲームといえば、
はい。
ナムコのリッチレーサーじゃないですか。
ナムコのリッチレーサー。はい。
ロンチタイトルですよね。
こちらはもう本当に、まあ、カーレースというよりも、車を使ったゲームですよね。
はい。
そして、娯楽性を突き詰めた、レースゲームになってまして、
はい。
実際にはですね、挙動としては、まあ、ドリフトをしてる形にはなるんですけれども、
はい。
まあ、実車場ではこんなにツルツル滑らないよなと。路面は、道路のアスファルトだったらこんな滑らないし、タイヤもゴムだったらこんな滑らないよなって思いながらも、うん、まあ、あのゲームはドリフトをすることが楽しくてやってたっていうところはあるかと思います。う
ん、はい。
はい。で、グランツーリスモについてはですね、リアルなレースゲームという形で開発はされたんですけれども、実は開発人の人たちって、レースゲームを作ろうっていうつもりで開発をしてたっていうわけではないということが、いろんな記事とかで出てくるんですね。
もうあれですか、じゃあ、もうシミュレーター、は
い、そうなんですよ。ドライビングシミュレーターとして、開発をしていくというところがですね、本当にそもそものスタートでして、レースゲームとしてですね、娯楽性を高めるというよりは、リアルを追求するというところがですね、ターゲットというコンセプトとして、開発、発売されたという形になります。
うん、うん。
はい。で、実際、まあ、プレステを基盤にして、スタートしてますので、
はい。
最初の、グランツーリスモ1はですね、ポリゴン使って、車のボディを構成してるんですけれども、
はい。
大体、当時って、一車種についての、基本ポリゴン数っていうのは決まってたらしいんですね。
ああ、そうなんですね。
はい。それが大体、一車種につき300ポリゴン。
ほう、意外と少ないな。
はい、意外と少ないんですよ。
うん。
を、まあ、形を、大小を変えたりとかですね。はい、切った貼ったしながらで、ボディを作っていったんですけれども、開発スピードとしてはだいたい1日1人1台ぐらいに、で、はい、カーデザイン、コンセプトを作って、で、そこからまあ、実写データを少しずつ入れながらっていう形を進めていったようなんですけれども、
うんうんうん、
それがですね、今ですと、1台のポリゴンデータというか、実写データを作り上げるのにどれくらいかかると思いますか？
いや、だって今の最新のグランツーリスモ7って、
はいはい、
もう映り込みから何からもう半端じゃないじゃないですか。
はい、
なんかもうね、内装もすごいし、なんか革の質感とかもすごいし、ね、いろんなところで、ここまでやるみたいな感じのところがあるので、1台作るのね、あれ1週間ぐらい？
もっと。これがですね、一台のデータを作り上げるのにですね、
うん、
チームで作って、一台に6ヶ月かけてるそうです。
半年？
はい。
鬼だ。
はい。で、実際プレステ5とは、プレステ4、プレステ5だから、あそこまで細かくできたんだって、思いがちなんですけれども、
はいはい。
実はですね、この、 プレステ4、プレステ5で、もともと作るデータっていうのは、だいたい100ギガぐらいって言われてるんですね。
へぇ、あ、そうなんですね。はい、はい、はい。うん。
ただそれも、実際のデータから、削ぎ落としに削ぎ落として、プレステ4、プレステ5に使えるデータまで落とし込んだ結果が100ギガというらしいんですよ。
ってことは、開発機材で最初のデータはもっと膨大になってると。
はい。
うわ。
ただですね、まあ、それだけ期間をかけて、膨大なデータをかけて、
うん、
やってるんですけれども、実はですね、今回も、グランツーリスモ7の段階で、
はい、
もうこれ以上、やらなくてもいいだろうっていうところまでデータを積み上げていくっていうやり方でやってるようなんですね。なので、1台につき6ヶ月でかけてデータを積み込んで、もう、これ以上のデータはなくても、自作自作、問題ないだろうと。いうところまで、まあ、わかりやすく言うと、ネジ1本までデータ化してるっていうような、ところまでやってるようなんですね。
もう、なんか、すごいですね。こだわりの世界ですね。はい、もうそうなってくると。
はい。なので、例えば100作ったデータを、プレステ4、はい、プレステ5版に落とし込むのに、50にしたり40に削ぎ落として、で、まあ、実際の、ゲームソフトとして、1万円弱での値段でですね、売ってペイができるぐらいまで、データを削ぎ落として、まあ、パッケージングしてるというような形のようなんですね。
いやー、鬼だな、本当に。はい、すごい話ですね、本当。
はい。で、実際ですね、今回の、まあ、グランツーリスモ7について実写、で走るっていうのもありますし、実在のレース、もう、もちろん使われてるんですけれども、
うん、
そのレースのやっぱり、アスファルトもですね、センチ単位、ミリ単位でデータ収集をしてるらしいんですね。
うん、ね、こう、微妙なデコボコとかね、はい、あと、なんかあれ、天気も関わってますよね、なんか、路面の温度とか、ね、それによって、こうなんか変わったりとかありますもんね、雨降ったり、曇りだったり、晴れだったりで、それによって路面がどんどん変化していくっていうのも、こうね、結構リアルタイムでこう計算してやってますもんね。
はい。で、そういった形でですね、膨大なデータを実物にうまく、実物のデータを取り込みながらですね、まあ、シミュレーターとして、うん、活用しながらっていう形になるんですけれども、
うん、
まあ、それに対してですね、まあ、e スポーツとして、ここまでですね、まあ、リアルな挙動が、動かせるようになったっていうのは、もう一つですね、実は、ハード側の開発というのも、手伝ってくれてまして、
うん、
わかりやすく言うと、ハンドルコントローラー。
あ
ー、こちらもですね、実写の挙動に、合わせられるようなですね、リアルな、アクセルブレーキだったり、ハンドリングだったり、そういったところもですね、昔のいわゆる、マリオカート用のハンドルコントローラーとかですね、サターン用のデイトナ USA やった時のハンドルコントローラーとか、あんなもんではなく、実写の動きのとほぼほぼ同じようなですね、角度をやれば角度をやって、アクセルを踏んだ角度もこれくらいにして、ギアをこれくらいにするとちゃんと100キロ出るみたいなものがですね、実際の操作とそのシミュレーションとしてのですね、ハンドル操作が乖離なくできるというのもですね、ソフト側の開発だけでなくハード側の開発というのもですね、 e スポーツをここまでたらしめたところが出てくるようです。
だっても今ハンドルもなんかこう重さもね、なんか結構リアルに表現できるし、
はいはい、
あとあれですよね、もうシートとかもね、ゲーミングシートにね、こうハンドルコントローラーつけて、はい、そしてね、こう正しい姿勢でやれば本当に車運転してるようなね、あれになりますもんね。
はい。
ちょっとお値段がね。
はい。そうですね。
いいお値段するんですよね、コントローラーもね。
はい。はい、で、実際グランツーリスモの1の時って、架空のコースプラス実写、実物のコースみたいな、組み合わせだったんですね。
はい。
それが今だともう実物のコースプラス架空のコースっていう形で。
ああ、逆
もう架空のコースはおまけになってるんですよ。
すごいね。どんどん特化してるな。
はい。で、架空のコースももちろんその実写のオリジナルデータが、 きちんと揃ってるからこそ、その架空で作ってもリアリティがあると。いう形でですね、本当に膨大なデータを、積み上げてこそのですね、e スポーツのドライブレースという形になってます。
で、あれですよね、今回、その、はい、グランツーリスモの映画ね、はい、9月15日にやりますけど、あれはスピードレースですよね。は
い、そうですね。
ですよね。
いわゆる、まあ、F1 みたいなですね、
うん、
カーレースになるんですけれども、うん、まあ、プレステの、グランツーリスモで鍛え上げられたチームが、実際のレースチームにも参加しようという形になって、
うん、
そこに選ばれた、レース、カーレースのですね、e スポーツの、強かった主人公が、その中でも生まれてどうなるかっていうのが、映画グランツーリスモの話になります。う
ん、そうですよね。
はい、
で、逆に、アライブ・フーンの方は、
はい、
ちょっとレースはレースでも独特ですよね。
はい、そうですね。アライブ・フーンは実はドリフト、日本がですね、そのドリフトのレースというのが、日本発祥になるんですけれども、
うん、
日本では D1 グランプリっていう名前がついてですね。
うんうん、
実際の FIA、の、公式競技として、認められてる大会になってます。
で、あれですよね。だからこう、はい、ただ速いじゃなくて、
はい、
こういかにこう、綺麗にこう、ライン通り滑っていけるかみたいな。
はい。
そういう感じでしたよね、確か。
そうですね。はい。実際この、アライブ・フーンっていう、方で使われる D1 という競技なんですけれども、
はい。
先行と後追いという形になるんですね。なので、2台の車がですね、1つのコースを、用意どんで、走ることは走るんですけれども、あくまで先頭と後追いっていうスタンスになります。なので、先頭は先頭で、そのコースについて、後ろに追いつかれないような派手なドリフトをしますと。で、後続のもの、車は、先頭の車にピタリと張り付いて、トレースできるっていうところはですね、優劣になるんですね。なので、2台で走ってドリフトしていきます。で、2台の差が離れてしまうと、先行の前の方に、有利な得点が入りまして、つかず離れずで、二台並走して、ゴールまで行くと、後続の方にポイントが入りやすくなるというような流れになります。
で、もちろんそのドリフトの綺麗さ。
はい。
いかにうまく滑って、コーナー入ってとか、そういうところもちゃんと評価されるんですよね。
はい。
だからその採点競技っていうところも、なんかね、こう不思議な感じだし、ね、
はい、
タイムとはまた違う、こう、あれですもんね、魅力というか感じになるし。はい、で、また、映画の方も、
はい。
あれ、CG じゃないのね。
そうなんですよ。アライブ・フーンは CG は使っていなくてですね、全部、フル実写で、やっております。
で、とんでもない、こう、ピタリ感？
はい。
あれ、鬼ですな。
そうですね。うん、実際の撮影についてもですね、まあ、スタントマンというかですね、うん、ドライバーについては、その、先ほど言った、実際にやってる D1 グランプリ、のですね、チャンピオンの人たちに、ドライブ、試乗、テストドライバーという形でですね、運転をしてもらって、その車の前や横、いろんなところにですね、GoPro っていうアクションカメラを、取り付けて、それで撮影をしてるって形ですね。で、実際それの撮影、レースの模様も撮影するときに、ドローンも使ってですね、ドローンも、車にピタリと追いつけられるようなですね、撮影の仕方を、しております。
だから、あれですよね、その、はい、同じ、こう、e スポーツから、こう、レースにっていう流れではあるけど、
はい、
ね、その映画としての魅力はね、全然、なんていうのかな、方向がちょっと違いますもんね。
そうですね。
だから、どっちがいい悪いとかそういうのじゃなくて、はい、こう、どっちも良さがあるから、
はい、
そこは、こう、ね、なんていうの、こう、海外のね、そのグランツーリスモの方がなんか画面が華やかでいいみたいな、そういうあれじゃなくて、その逆にそのドリフトならではのその、はい、なんていうのかな、ゴリゴリのね、その魅力っていうか迫力とかそういうのは見てほしいしっていうところで、はい、ね、どっちもね、ちょっとこのタイミングでね、こういう似たような感じの映画でね、同じ年にね、はい、こうやってるっていうのがまた不思議なもんで。
そうですね。で、アライブフーンの中ではですね、やっぱり皆さんこれを聞いてる方もですね、ゲームやったやつが、実際車乗って速く走れたりとか、うまく走れたりするわけねえだろうと、いう思いって多分皆さんあると思うんですね。
うん。
で、それについてもですね、アライブフーンの中でもですね、その怪我をしたドライバーが、e スポーツのチャンピオンの主人公がですね、彼が新しいドライバーだよって紹介された時に怒るんですね、やっぱり。
うん、
うん。俺たちは命かけてやってんだと。遊びでやってるお前らに何ができるわけがねえだろと。
うん。
で、その中のセリフとして、ゲーム野郎にドリフトなんかできるわけねえだろっていうようなですね、セリフがありまして、
うん。
アライブフンのパッケージやポスターにもですね、その一言っていうのは大きく載ってるんですね。
うん。
はい。なので、まあ作品としてはですね、やっぱりその e スポーツから実写に来たドライバーが、最初は認められなかったけれども認められるっていう流れにはなるんですが、
うん。
実際にですね、じゃあ、e スポーツのドライバーと実写のドライバーって、どっちの方が、練習ができてると思いますか？
練習できてるのは e スポーツの方じゃないですか？
そうなんですよ。
ねえ。
はい。
環境さえしっかり作れば、
はい。
ねえ、できますよね。
はい。で、e スポーツになくて実写のドライバーにあるものっていうと、今度は、車の荷重なんですね。いわゆる加速減速だったり、ドリフトした時の、いわゆる G ですね。それっていうのが、ドライブシミュレーターの e スポーツにはなくてですね。そこの部分で、実際にですね、アライブフーンの映画の中では、最初にですね、ドリフトを、うまくやってたドライバーのところにですね、実際のドリフトのチャンピオンがですね、本物のドリフトってのを教えてやるということで、
うん、
俺が運転するから空に乗れと、言ってそこでドリフトをしたときに、その e スポーツチャンピオンだった主人公は G に耐えきれずに、ドライバー、そのドリフトのですね、練習が終わった後にですね、吐いてしまうんですね。はい。で、チャンピオンがですね、その実際の、ドライバーの人が、どうだ分かっただろうと。
うん。
お前みたいな、ゲームばっかりやってるやつには、ドリフトなんて無理なんだ。っていうふうに言ったんですけれども、うん、そこでですね、e スポーツの主人公はですね、確かに G はきついですと。
うん。
だけど、横で見てて、どういうふうに操作すればいいのか分かりましたって言ってですね。
うん。
その後に、実際に車を乗るとですね、先ほどの、ドライバーチャンピオンとですね、ほぼほぼ同じ運転ができるようになってしまうと。
うん。
いうようなですね、飲み込みの速さとその、反応速度とかですね、応用性っていうのがですね、見られるっていうようなところが出てくるんですね。
うん。
なので、実際この、アライブフォンを作ったですね、下山天監督も言ったんですけれども、
うん。
ゲームだからどうこうとかですね、実写だからどうこうっていうところを今回のアライブフンでは言いたかったわけじゃないんだよと。ただ、e スポーツっていうのは、実写をやるにしても、必要なツールの一つにもうなりつつあるんだよと。いうことも言ってるんですね。
うん、
実際に F1 のドライバーですと、やっぱり、実際の車を走らせて壊してしまったら、直すまで走れなくなってしまうので、本番のレースになるまではやっぱシミュレーターを使ってるんですけれども、そのシミュレーターはやっぱり e スポーツで使ってるシミュレーターとほぼほぼ同じようなものだったりもするんですね。で、今ですと本当にグランツーリスモ7もですね、いろんなパラメーターが変えられるようでして、映画のですね、アライブフンにもあったんですけれども、その、e スポーツのチャンピオンがですね、実際のレースチームに認められて、切磋琢磨していく中でですね、そのレースチームの人たちも、e スポーツのドライブシミュレーターってどんなものなのかっていうのを見るようにもなってくるんですね。
なるほど。
で、実際こんなにリアルなんだっていうものを、ドライバーの人は見たりとかですね、メカニックの人ですと、このパラメーターってこう変えたらこうしたいんだけど、こういうふうに変えることできるのみたいなことを言ってですね、今実際にチームが持ってる車のデータに合わせられるようなですね、設定を シミュレーターの中に入れ込んでですね、それで、本番に合わせて練習をするみたいなこともですね、やってたりもするんですね。
うん。
なので、今後ですね、やっぱり、まあ、グランツーリスモ7がですね、ここまでリアルに近いデータが出てきたので、
うん。
e スポーツの、チャンピオンがですね、まあ、それだけではちゃんちゃらおかしいなって言ってるだけでなくですね、今度は逆のパターンというのも出てくる可能性が出てあるんですね。
実際のレースで活躍してた人が、はい、実際のレースで
活躍してた人たちが、e スポーツのレースに来て、逆にチャンピオンになると、
うん、
いうところもですね、今後可能性としては出てくるかもしれないです。
ね、お互いね、そうやって刺激し合って、はい、ね、お互い伸びていけばいいですよね。
はい。あとですね、このドライブシミュレーターになることの一番のメリットっていうのがですね、今回のアライブの下山天監督も言ってたんですけれども、
はい、
今ない車を走らせることができるっていう、
ことなんですね、データで作ったね、
はい、
うん、
データさえあれば、例えばみんながみんな全く同じコンディションで走らせて、
うん、
それぞれの、タイムで競い合うっていうことももちろんできますし、タイムアタックとしてしますってこともできますし。うんうん、あとは、まあ、昔の車、例えばですね、スカイラインの、GTR の、R32 っていうですね、30年前の車が結構走り屋で有名だったんですけれども、
うん、
そのデータを、みんなで使って、そのワンメイクのレースっていうのも、e スポーツの中ではやることができると。
うん。それもまた楽しいですもんね。
はい。なので、車を、昔走り屋とかですね、車いじりやってた人たちも、今の e スポーツシミュレーターに振り返る、入ることによって、過去を懐かしながらですね、命の危険なく、でもリアルなレースゲームをすることができるということですね。
うん。
そういった切り口の、e スポーツっていうのも、可能性としては増えてくるのではないかというようなことも言われてます。
うん。うん、だから、ね、本当にこう、はい、それもこれもね、ゲームがここまで進化して、
はい、
ね、だからこそっていうね、
はい、
もう話ですもんね。
そうですね、
だからそれがしかも普通に、ね、その企業用とかじゃなくて普通に売られてるっていうのがすごい話ですもんね、
は
い、グランツーリスモとかで普通にご家庭で楽しめるっていうのが、ね、もうすごい時代になりましたよね、そういった意味では。
はい、
はい、ちなみに、アライブフーンの方は、
はい、
もう劇場公開は終わってて、
はい、
今は、あれですよね、もう円盤が売ってるって感じですよね。
そうですね、アライブフーン自体は2022年、去年のですね、劇場公開になってまして、今年のですね、7月に DVD、ブルーレイが発売されて、いるという形になります。で、それを追っかけるようにですね、今年の9月の15日、もうすぐですね、に、映画のプレイス、グランツーリスモが、劇場公開されるという形になります、
うん。
e スポーツを題材にした2つの作品なんですけれども、アプローチの方仕方としては、プレイステーションを、違います。グランツーリスモの方はですね、まあ、実話を元にしたドキュメンタリーチックなレースゲーム。を、洋画でやってるっていう形になるので、うん、例えば、まあ、洋画のですね、まあ、ありきたりって言っちゃ失礼なんですけれども、洋画で必ず入ってくるですね、その家族の絆の云々とかですね、
うん、
チームの絆の云々みたいなものは出てきながらですね、
うん、
まあ、実話を元にしながら、ドキュメンタリーっぽい仕上がりになってるかなと思います。
うん、
はい。それに、相対してですね、アライブフーンというのは、日本の、実は原作なしのオリジナル映画なんですね。
うん、うん。
はい。で、ストーリーとしては、まあ、熱血直球スポコンものなんですよ。
うん。もうストレートなエンターテイメントですよね。
はい。はい、今回、ドリフトとかですね、言ってるからなんとなくわかりにくいんですけれども、平たく言っちゃうと、プロ野球の選手が怪我しちゃいましたよと。
うん。
で、そこで、マネージャーがですね、草野球の、で、すごい人見つけたから、その人スカウトしてきましたよと。で、怪我した野球選手が、俺たちプロで、 命かけて飯食ってんだと。野球で飯食ってんだと。そんな、遊び半分でやってる草野球選手に何がわかるって怒って、だけど草野球選手は実は実力がすごくて、っていう話とほぼほぼ一緒なんですよ。
はい。
昔からあるようなですね、昭和のお話っぽい作品ではあるんですけれども、まあ、実際に、してるものが、まあ、ドリフトゲの、D1 グランプリというものになってるので、若干ですね、馴染みが、薄いかなという部分は感じるんですが、話の、本筋としては、日本人ならよく耳にするような、スポコンものになってますので、まあ、感動するのも、グランツーリスも見てですね、ドキュメンタリーっぽく感動するのもいいですし、アライブフンを見てですね、スポコンで熱血で楽しむのもいいですし、どちらもですね、e スポーツっていう、一つの方向からですね、二つのアプローチで、作られている映画なので、皆さん多分お好みがあるとは思いますが、ドライブゲーム好きだったらですね、ぜひ両方見ていただいて、味付けの違いを楽しんでいただけたらと思います。
ねえ、まあ、本当にね、このタイミングでちょうどね、重なったので、今回こういう形でね、はい、はい、取り上げてみました。まあ、ぜひね、見た人はね、感想をね、つぶやいていただければ、ね、どっちが面白かったとか、どっちが、とかね、こんな感じだったとか、はい、あれすげえ、これすげえとか、そういうのでも何でもいいのでね、はい、はい、ぜひ、ちょっと、感想などありましたらコメントの方よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ちなみにアライブフーンはですね、DVD、ブルーレイ発売されてますけれども、まあ、ゲオとかですね、あと、アマゾンの方もですね、サブスクでない、レンタルの配信はやってますので、そういった形でですね、うんうん、レンタルで、見ることもできますので、DVD 買うほどちょっと興味はないなという方もですね、300円、400円ぐらいでレンタルで見ていただければ、よろしいかと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、そうですね。私もちょっと見させていただいたんですけど、
はい。
ぶっちゃけた話、
はい。
あのドリフトやばいっすね。
はい。
超ギリギリじゃないですか、本当に。はい、
そうなんですよ。本当にあれが CG じゃないっていうのはすごいんですよ。
本当にね、そういった意味で、うん、はい、もう、エンタメとして見るだけでも、もうすごいのでね、
はい、
ぜひそういったところを、ね、そういう切り口で楽しんでもいいかなとも思いますんで、
はい、
ね、またね、グランツーリスモの方はまた違う感じで、ね、どんな、はい、あれになるか、こっちもね、楽しみでございますんで、
はい、
ぜひぜひ、ね、どちらもね、こう、見て楽しんでいただければと思います。
はい。
はい。ということで、まあ一応、あれですかね、まあ今月も、CM は最後につけましょうかね。
そうですね。よろしくお願いいたします。
はい。ね、先月、今月とね、はい、はい。一応、最後に編集でつけさせていただきますので、
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。お願いします。
はい。ということで、大丈夫ですかね、カセルさん。はい、あとなんか言い忘れたことは。
はい、大丈夫です。
はい。ということで、ここまでのお相手は、私、もちおと。
はい、私、カステルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた、失礼しまーす。
世界が認めたジャパンオリジナルカーエンターテインメント映画アライブフンの監督の下山天です。この度7月12日にブルーレイ &DVD が発売になります。本編プラス100分を超える特典映像、驚きの映像もついてます。車に興味がない方も絶対楽しんでいただけますし、車好きの人はもうお宝物になるはずです。皆さん7月12日、現在、Amazon 楽天ほか販売サイトで予約受付中です。よろしくお願いします。
誰かと誰かのゲーム話では皆様からのお便りをお待ちしております。 Twitter のハッシュタグ誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。またメールでのお便りも募集しています。 mochihogamedaisugidx @yahoo.co.jp。もちよゲーム大好き DX@yahoo.co.jp となります。